はどっちかというと落語やったことなくて見たこともなかったんで、実は落ち見でもないんですよ。
あーはーは
ーはー、
いやそこね、
ええ、
あでもその話しようかな今から。いや僕ね聞きたいこといろいろあるんですよ、
は
い、
あもうどんどん聞いてください。
じゃあ録音ボタン押しちゃったんで、
はいはい、
ちょっと聞きたいんです、
ええ、
まず僕が誰かっていうと前田です。
気持ちです。
今気持ちさんお招きしてちょっと打ち合わせしようってことになったんですけど、忘れないために録音しとこうと思ったんですが、はい、まあ、おそらくこれはいろんな人に聞いてもらいたいなという内容になりそうなんで、は
い、ありがとうございます。
はい、まずお久しぶりです。
本当にお久しぶりです。
ねえ、いやまさか、いやまあ話はあんまりできなかったけれども、2年ぐらい前に、一回ね、軽く青谷さんのイベントで、
そうですね、
会場でお会いしたんですけど、
はいはい、
でもその前が、その豊橋のあの時だと思うんですよ。
そうですね。
もしかしたら。
ニアミスっていうか、本当にご挨拶レベルは多分何回かあると思うんですけど、まともに話したのは豊橋ですね。
でしょ？だからあれもう10年ぐらいだと思う。
そうです。
多分。
若かったです。
ね。で、いやあれよあれよという間に、
はい、
落語家にな
る。あの時は英語落語やってないですからね。
でしょ、
はい、
あの頃は、はい、まあ、今深くは喋らないけれども、はい、まあ、当然名前も違うし、
はい、
で、まあ、活動領域も、
はい、
まあ、なんていうか少なくとも僕が知る限りは全然違う、は
い、違いますね、
人だったし、
違いますね、
はい、でまあ、一応インターネット上でね、
はい、
まあ、こうやり取りはあったかもしれないけれども、
はい、
まあ、少なくとも今からは全く想像できないわけで、
はい、全く着物なんか着てなかったですからね。
はい、着物は着てなかったし、ね、でだから、
はい、
なんかなおさらですね、だから、はい、聞きたいことがいっぱいあるわけですよ。
はい、どんどん何でも聞いてください。
まずなぜあの時のあなたが、落語家になったのか。ものすごいベーシックな
こと。これも英語学習者仲間のおかげですね。
やっぱり、
笑い上戸の仲間がいてくれて、
はい、
年に1回英語の勉強の仲間が集まって、
夏でしょ、
夏に、
はいはい、その話は、
ええ、
そう、あそこに行ってたあの人やあの人やあの人から、
そうなんです、
裏でいっぱい聞いてたわけです
よ。そうなんです、それで出し物の一つでやってみようっていうのは本当軽い、本当軽いきっかけで、それでやったらみんなにギャラギャラ笑ってもらって、
ああやっぱそういうことだったのか、
はい、
当時あそこに参加していた、まあ、女性 の、
はい、
背の高い人や、
はい、
背の低い人や、
はい、
男性の背が高い人や、
はい、
まあ、あと 2,3 人、
はい、
背の高い人2人いたかな、
はい、言ってました、ツイッターが、
そう、いろいろ話聞いてたんで、はい、で毎年のように参加者は必ず出し物をすると。
そうです、
まあ、出し物って言っても別にエンターテインメントが目的じゃなくて、はい、まあ、それもありだけど、うん、まあ、基本的には英語の勉強している人たちが自分の成果を、
そうです、
披露する、
そうです ね、 ね、 そうですね、
でそれそれで、ああ素晴らしいと思ってはいたんですよ、うん、噂を聞いて、
はい、
ただなぜかその落語をする人がいると、で例のあの人だってことは一応もちろん分かっていた、
はい、
ただそれが落語家になるっていうのはちょっと飛躍しすぎてるだろうって。
もうほんと調子に乗っちゃいましたね、あの時は。ほんとゲラゲラ笑って、もともと多分表現することが好きなんだと思うんですよ、バンドもやってたし、
うん、
だからこう見られることに喜びを感じるっていうのはあったと思うんですけど、まさか初めてやったものがこんなに受けて、で、あと自分が住んでる愛知県っていうのは名古屋みたいに人が多いところじゃなくて、目の前田んぼなんですよ。インターネットがあるからもちろんオンライン英会話とかあるんですけど、
うん、
外国人と出会うってほとんどないですよ。
なるほど。
ほんとかかしぐらいしかないんですよ。で、落語ってこうダイアログを積み重ねていくストーリーテリングなので、
うん、
トイックのパート3とか、
はい、
そのまま落語の練習でできるんですよ。今日は女性のキャラでやってみようとか、今日はちょっと太っちょのキャラで喋ってみようとか、
うん、
そういうことも、まあ、これは やり始めて後で気づいたんですけど、
なるほど、
今一人遊びというか一人勉強というか、なんていうんですかね、こう普段ある手元にあった素材がを違った覚悟で、うん、角度で料理できるっていう、まあ、そういった恩恵もやり始めて気づいたっていうのがありますね。
やり始めたっていうのは、その
落語をやり始めて、 それまでは落語を知らなかったので、
ですよね、
落語っていうものはダイアログを重ねるものなんだって知って、あ、ダイアログといえばリスニングとか でよく出るなっていうので、はいはいはい、あ、だったらそのまま使えるんじゃねっていう風で、
はい、
だからあのその時ちょっとここ 1,2 年トイック受けてないんですけど、あのその当時は本番中もあのリスニングパート3聞いてる時こうやってこう紙芝を首をこう左右に振りながら聞いてましたね、あの流れてくる音声を、
あ、
はい、
こっちの人が喋った、
はい、
こっち
の人が喋った、そうです、でこっちの人が話したら顔を右に向けて、うん、あっちの人が話したら顔を左に向けるっていうような、
なるほど、
机の上で首振って落語やってるような感じで聞いてましたね。
つまりあたかも自分がその状況にいるかのように、
は
い、
そうです、そうです、
聞くってことですね、
はいはい、あ、もうリスニングの点数は安定しましたね。
いやいや、その落語とトイックを結びつけて語る人って世界に一人しかいない。
でさらに何回か僕の落語を見てくださった方は演目の中にトイックならではのフレーズが入ったりしてるんですよ。
そうなん
です。そうなんです。で、アンケートでこれってトイックのホニャララって本に出てたフレーズだよねみたいな。
それいいな。
そういうのも、
いや、それほら、あの、いや、いきなり話飛ぶけど、はい、参加してくれる方にね、このティースで落語やってもらいますから、はい、あらかじめ、まあ、今この音声を聞いてるってことは、はい、もしかして落語の中に、
はい、
あのよくトーイックで出る、あの単語今出たとか、
あ、はい、いいですね。
それなんかね、面白いですよね。
そうですね。
気づいたものをね、後で、あの、聞き出してみたりして、
そうですね、
そうですね、ああいいかも。
実際僕はその留学も留学しないで本当に30歳からの英語なので、うん、あの学んだ素材もちろんスタートは本映画音楽なんで、
うんうん、
洋書とか読むんですけど、
はいはい、
あのそれがそう洗練されたのは僕トイックの素材なんですよ。でメールの例えばパート7のメールとか6のメールとかを筆写とかよくするんですよ、
はい、
書いてあの解剖っていうか研究するとか、うん、そういったところであこういうフレーズかっこいいなとか、
なるほど、
でそれをあのトーストマスターズの、ディレクターとしてメールを送るときに、うんうん、そのまま使ったりとか、はい、いうふうに、
あ、なるほど、じゃあ、はい、そのいわゆるトーイックブロガーというか、
はい、
まあ、自分がごく普通のトーイック受験者として関わっていたときとは、はい、若干違う角度で、
そうですね、そうですね、もともとトイックブログというよりも英語ブログだったんですけど、
あ、そうですね、
スタートの意識としてはアウトプットをはちゃんと最初からやろうと、
うん、
この一定のレベルになってからアウトプットやろうじゃなくて、はい、最初からアウトプットもやろうっていう感覚で、うん、そのアウトプットのためにインプットするっていう意識は前からはあったんですよ、
はいはい、
でそれが落語と出会ってからさらにこう加速度が増して、
うん、
手元にあるトイックの素材がよりありがたい存在になったというか、
わかりますよ、
はい、
あの要するに自分が何かで使うってことが先に頭の中にあるから、
うん、そうなんです、
吸収しようとする時点でもう接し方が変わる
わけですよ、そうなんです、そうなんです、
アンテナが立ってるから、
ですです、だからすごくあの公式問題集とかでも違った角度から見てやるようになったりとか、
あ、
はい、
なんかいきなり真面目な話になったそんなことじゃなかったんだよこんな話したら聞いてる人の役に立っちゃうじゃないですか。
もっとバカバカしい話になります
。まあとにかく、うん、まあこの人は、元じゃないな、英語学習者であり、
はい、
勉強会の年1回の発表で落語をやってみたら、
はいはい、
すげえ受けたから、
はい、
落語家になっちゃったと、まあ、すごいざっくり言うと、まあ、そういうことなんですね。
何のこの神々しい理由も、たけたけしい理由も何もないという、ただ調子に乗ったというだけ で。
じゃあ、はい、聞いてる人のうちの 99% は、はい、なんでじゃあ前田が、
はい、
呼ぶのと、
はい、
この人を、
ええ、
疑問に思うと思うので、
でしょうね、
その辺の関わりをちょっと、はい、まあ、当時今からおそらく10年ぐらい前に何があったかっていうのを、
はい、
まあ、確認しましょう。
そうですね、はい、
なんだろうな、
でもフックになった出来事も、はい、僕にとってはその遊びというか、
うん、
学習、まあ、机にかじりついてやるのがだけが勉強じゃないとは思っているので、
はい、
いろんな要素を使って語学って習得していく必要があるかなっていうのを思ってたんですよ、
はい、
でその中でやっぱり音っていうのがあって、
うん、
多分前田先生の目に留まったのはアテレコの
遊
びかなっていうふうに、
はいはいはい、
一人 ESS っていう、
あ、そうだ、
はい、一人 SS っていうあのイベントを一人でやってて、まあ、人なな他の仲間も巻き込んではいたんですけど、主に一人でやってて、
はいはいはい、そうでしたね、
ええ、
あのまあ今どこまで言っていいか分からないので、はい、伏せ字にしますけど、はい、あのうで始まるブログをやってたじゃないですか、
はい、うん、そうですね、うで
合ってます、
ね、始まったんですよね、うで始まる、よく覚えてらっしゃ
います、いや、覚えてますよ、で名前も、まあ、ある意味うで始ま
った、ね、そうです、
ですよね、
うつながりですね、
はい、ですよね、はい、で僕は当然その当然っていうか、なぜかは理由は覚えてませんけど、はい、まあ、よく見るブログの一つだったんです。
ああ、そうなんですか、ありがとうございます。
だからこの人が書く内容は、はい、その全然その他の人とは違うものだったんで、
そうですね、
で、まあ、今だとね、ツイッターとか、ね、はい、あの流行ってるものって、はい、その人のパーソナリティがそんなにこう伝わるほど文章がね、はい、長くない、
うん、そうですね、で
連続して読まないと分かんないじゃないですか。
そうですね、
でも当時はまあ1回の記事がもういきなり5000文字とか、
ね、ですね、ブログ全盛期ですからね、
そうそう、当たり前だったんで、この人はおもろい人だっての
は、ありがとうございます。
でさっき言ったその一人 ESS っていうのが、はいはい、まあ、僕が ESS の出身であるっていうね、うん、こともあるんで、で、まあ、楽しく読んでたんです。
はい、ありがとうございます。
でその当てれ子についてちょっと教えてください。
はい、もうさっき話した通り、もう英語を話す機会があんまりなかったので、うん、練習を通じて映画の俳優の真似をできるようになれば英語上手になるんじゃねみたいなところがあって、好きな映画のワンシーンをカットして お手本としてまずオリジナルの映像を見せて、うん、その後音なしの状態でそのシーンの中の俳優に代わってそのセリフを、当てれこするというのが遊びで、それを動画にして表に出すと、うん、いうのが一人 ESS の流れですね。
ですよね。
はい、
ということはあれはあの時のシーンの中のある一人の人物のセリフだけをやったんですか。は
い、そうです。大統領の演説だったらもう完全に一人ですし、会話になってる場合は、片方をオリジナルに残して、はい、片方を自分がやって、
はいはいはい、
場合によっては誰かを引っ張ってきて二人でやりましょうなんていうこともあったりしましたね。はい、
ですよね。
はい、
だから僕がだから、まあ、たまたまあの映画バック・トゥ・ザ・フューチャーが自分も好きだったし、はい、セリフを覚えるってことも実際やってたんで、はい、だからいやこの人実際どこまでできるかっていうのがある意味楽しみだったんですよ。
あの時はもう名前は、まあ、全然出していいと思うんですけど、天満さんとバック・トゥ・ザ・フューチャーに関しては天満さん、天満秀夫さん、関西のと一緒にやって、はい、あれは忘れもしない一発撮りなんですよ。あれわざわざ関西まで行って天満さんのところに行ってワンテイク、まあテイクは何回も撮り直したんですけど、
はいはいはい、
お互いに画面見ながら、あの画面の前ではもう演技もしてましたからね、体を。
13分間で録音が終わってました。理由は不明です。
すごい面白い話をしたんですけど。
本当だな、13分って言ったら一体どこまで喋ってたのかすら覚えていないんですけど。まあまあ、今なぜ落語家気持ちが誕生したのかっていう、はい、そのプロセスをいろいろ聞いて、はい、でついさっきはアメリカでの体験を聞いて、はい、まあこれは僕が個人的に聞きたかったことなんで、まあとりあえず僕が満足したので、はい、まあいいかと、
はい、
でもしさらに聞きたい人がいればこれはまあ、はい、ティーズで今度、
ね、そうですね、
はい、イベントをやるので、はい、ぜひ来てくれれば、はい、いいかなと思います、
はい、
じゃあその話もちょっとしましょう。
はい、お願いします、はい、
2019年の1月14日、
はい、
ティーズ英語ラウンジで、
はい、
この英語落語をやろうと、
はい、
で英語学習者のための英語落語、
はい、
プラスアルファという名前を勝手につけています。
はい、
はい、で、お昼の3時から、
はい、
3時間の企画にしてあるんですけれども、はい、まずはですね、
はい、
どんな人に来てほしいかっていうのをちょっとメッセージをお願いします。
そうですね、やっぱり場所がティーズ英語ラウンジ英語学習者の集いというところなので、
はい、
できることなんかじゃないな、英語が好きな方、英語をこれからもっともっと上手になりたい方、習得したい方、
うん、
そのために熱く今この瞬間を勉強頑張っていらっしゃる方であれば、そこに英語で楽しむ要素を入れてもいいかなと思ってらっしゃる方、
うん、
多い大歓迎ですね、はい、
なるほど、
はい、
じゃ あ英語学習を好きだったりやってる人で、はいはい、そうだな、どんな疑問を感じるかな、 例えば、はい、英語の力がどの程度なきゃ理解できないとかね、はい、なんかそういう不安を持つ人もいると思うん
ですけど、ね、
はい、ただでさえ落語は難しそうなのに、はい、ましてや、はい、自分はその英語で落語を聞いて笑えるんだろうかとか、はい、その辺どうですか、ね、
これはですね、実は英語力ともう一つ重要なものがあって、はい、英語落語を楽しむにあたっては、はいはい、それはですね、想像力、
うん、
想像力なんですね。落語は着物を着た、人間が座布団の上に座って、一人で複数人のキャラクターを演じて話を進めていく芸能なので、うん、聞いてる側の皆さんの脳内にどんだけ劇場を作ることができるか、映像化することができるかっていうところが肝になってくるんですね、はい、ですから実は僕のお客さんでも英語がほとんどできない人でも来てくださる方がいらっしゃいます、はい、で面白いのが英語がある程度できても想像力がどうかなって人よりも、うんうん、英語はあんまできなくても想像力が豊かな方の方が楽しめてるっていう事例もあったりするんですね、
は
い、
なるほどね。
ですからまずはちょっと頭をこう柔らかく、
うん、
発想を豊かにするぐらいの感じで思っていただけたらいいのかな。まあでもそうは言っても、そうは言っても教えてくれよと、どれぐらいの物差しが必要なのかっていうのがありますので、今までの経験上でいくと、英検2級ぐらいあると、多分ほとんどわかるんじゃないかなっていうふうに。で、まあ、じゃあだからといって準2級、3級、4級の方がダメってわけじゃなくて、おおよそ肌感覚として、2級ぐらいかなっていうイメージはありますね、
うん、使う言葉は、はい、まあ、言語で言うと英語ですけど、
はい、
そこに登場するボキャブラリーの、
はい、
なんていうんですか、その制限というか、はい、それは当然木本さんが台本を作る時点で考慮してるわけですよね、はいはい、
そうですね、
なるべく優しい言葉、
そうですね、まず僕はあの優しい言葉しか使えないので
自分の範囲で、
はい、そうです、語彙力が能動的な語彙力っていうのがそんなにない方なので、あと、僕は英語落語家さんによっては、単は難しい単語を使った後に日本語でフォローする人がいるんです。
あ、そうなんですか。
演目の中に、あと大阪の方とかなんかだと、そのちょっとイントネーション違っててごめんなさい、なんでやねんとか、そういう日本語でのツッコミを入れたりする方がいらっしゃるんですね、
うん、
で僕はもともとは英語の勉強から先に入っているので、うん、それはやりたくない。
なるほど。
それをやっちゃうと英語そっちに逃げちゃう気がするので、英語で笑わせたいっていう感覚があるので、でその時に意識してるのはキスでキープイットシンプルショート、あんまりやっぱ長く、何せ話す言葉だけでお客さんに聞いてる方に想像してもらわなきゃいけないので、
はい、
そのコーチ就職でこうずっと連なってる文章っていうのは非常に難しいんですね。
あ、頭の中でこう、はい、情報を保持し続け
て、はい、そうなんです、そうなんです。で楽しんで来てもらうために来てもらってるのに、
やたら疲れた、
疲れたっていうのはどうなんだろうっていう。でやっぱりスピーチをやるときにも長く文章を作るっていうのは良くないっていう言われ方をするんですね。だからセンテンスは短く、場合によってはセンテンスの手をなしてなくて、あのいわゆる句でフレーズだかとかクローズで終わってる形でもいいっていうぐらいな人もいるので、うん、すごく僕は簡単にしてますね。
なるほど。
でもし空気上、最近それは英語力が上がってできるようになってきたんですけど、
はい、
あの仮に難しい言葉を言ってしまったらですね、で空気がわからんとみんなの頭の上にクエスチョンマークが出た時には言い換えますね、パラフレージングしますね、その場で。
じゃあその場で、はい、様子を見ながら、
はい、
セリフを変えて、
そうですね、はい、
なるほど、
はい、
あ、それはそれで高度な技術じゃない
ですか。そうですね、ね、だからそこでまたトイックとつながるんですけど、
はい、
トイックも英検もそうですけど、パラフレーズオンパレードじゃないですか。
あ、確かに多いですね。
逆に言うとパラフレーズのセンスを磨くことって、あの例えばパート1の上位語とかでもそうですよね、うん、ギターがミュージカルインストゥルメントみたいな、
う
ん、それってある意味パラフレージングじゃないですか。
そりゃそうですよ。
だからそういう意味ではパラフレージングのセンスって僕すごく大事ではあると思うので、多分日本語でもそれってみんな無意識のにやってると思うんですよね。
いつの間にかやってるはずですよ。
ですよね、
うん、
あの専門家同士で話すときにはテクニカルワード、ビッグワードを話して、それをじゃあ隣にいる専門家でない人に言い直すときってすっごい簡単な言葉に変えてる、それ
でしょうね、
やってますよね。 それを英語でもできるようになれたらいいなっていうのは常々思っていて、
はい、なるほど。じゃあまあ、はい、あえて無理やり目安を言うならば、はい、英検2級ぐらいがある、まあ、それ以上あると、はい、まあ、スムーズに楽しめて、
はいはい、
で英語以外の要素としては、はい、こう情景をイメージする
そうですね、
ということができると、はい、なお良し、
ね、そうですね、はい、
ああなるほどね。
でも決して今聞いてらっしゃる方が、ああ準2級しか持ってないから門前払いとかそういうことではないので、もう全然来てもらって、
はい、
あの多くのアンケートで大体初めての場所行くとですね、お客さんの方が緊張してるんですよ。
うーん、
もう講座の上に座って見回すとですね、みんなが特にある意味英語学習の弊害なんですけど、
はい、
そういう方たちの集まりの前に座るとですね、みんなあのリスニングセクションの、うん、モードで聞いてるんですよ。一言一句聞き漏らしてはならないっていうような、
はいはい、
僕なんかよりもお客さんの側の方が緊張してるんですね。
あ、
最初に言うんですよ、あの英検とかトイクのリスニングセクションのテストじゃないんで、うん、聞き逃したからといって失点するわけじゃないので
確かに、
ね、あのどうぞご安心くださいっていう話はするんですね。本当にみんな緊張してるんですよ。
うん、やっぱり初めてだからじゃないですかね。
ですね、それはありますね。
あ、
はい、
そうなんですね、
はい、
あとは英語以前に、はい、その落語というものを自分は別にその大して好きじゃないとか、はい、または経験が全くないという人からすると、
はい、
そんな自分が言っていいもんだろうかというふうに感じると思うんですよ、
はい、
ここはどうですか。
これはさっきアメリカに行った話をもう出すと、まあ、アメリカの 99.何%って落語を知らない人間を前にやってきて笑いを取れてるので、
はい、
落語に興味がなくても楽しんではいただける、うんと思います。はい、
いや確かにそれはもう安心材料ですね、
はい、
うん、まあ、さっき多分録音されてませんでしたがあのキムチさんがアメリカに、6日間でしたっけ。
6日間7公演、はい、6カ所7公演、
6日しかいなかったのに、はい、7公演、
7公演、
しかもそのクライアントは現地で見つける
そうですね、
ことをしていたっていう話を聞いて、はい、まあ大受けしてたんですけど、
そうですね、そのうちの企業なんかは最初は渋い感じだったんですよ、
はい、
あの声かけた時にで参考で僕の動画ですっていうふうで動画を見せたら、そのマネージャーがこれ面白いから社員に多く見せようよっていうで急遽ダブルヘッダーになったっていう、そういうこともありましたので。
なるほどね、
はい、
なのでまあ、はい、日本国内で今まで過ごしてきた人で、はい、落語のことを特別その、
はい、
好きでもなく、
はい、
まあ、経験もない、
はい、
もうましてや現地に行ってこのあれ何ていうんですか、舞台というか
講座、はい、
講座を実際見たことがなくても、はい、あんま関係ないと。
何にも関係ないですね。
ですよね、
はい、
もう大事なのは、まあ、英語学習なり、はい、英語との関わりを楽しんで、
そうですね、そこが一番ですね。
生きてる人であれば、はい、何でもいいってことです、
は
い、
そうですね、
はい、わ、はい、かりました、
はい、
それからですね、今回、まあ、木下さんは独自に、自分で主催する講演もいっぱいやってるわけで、
はい、
ティーズでやる上で、少しこうオリジナリティの、
はい、
ある工夫というものをね、
はい、
何かしら作っていきたいと思っているんですけど、
そうですね、はい、
はい、それは例えばどういうものがありえそうですかね。
自分の寄せですと、はい、もう落語見せるだけなんですよ、
うんうん、
でたまに落語体験で一人二人ちょっと小話を取らせてもらうって、リピートアフターミーな感じでやってもらうってなるんですけど、もちろんそれはやっていただいても構わないんですが、
はいはい、
やっぱりティーズ英語ラウンジっていうこの場所のコンセプトっていうのは英語学習者の集まりになってくるので、演目以外のトークに関しては英語学習の話であったりとか、まあトイックだとかそういったものとのつながりっていうお話をしたりしていきたいなっていうふうには、ただ単に英語落語を楽しんでもらうだけじゃなくて、僕自身トイック本当ここ2年ぐらいは受けてないんですけど、統計データが確か20何回は受けてるはずなんです、はい、あと990まであとちょっとっていう状態なので、はい、各 年点数の苦しみというか、
はい、
まあ、ある程度、うん、分かってはいるつもりなので、はい、帰国子女でもないし留学もしてないので、
はい、
そういったところはお話ができたらなっていうふうには、はい、思ってます。
そのステージ、
はい、
一つ一つの、
はい、
落語のことを、
はい、
なんて言うんでしたっけ、演目、
演目、はい、
演目の数でいうと、
はい、
2
2つ大きい話は2つやりたいなとは思ってますね。
なるほど、
はい、
じゃあその落語の時間が、はい、90分ぐらいはまあ仮にあるとしたら、
はい、
その中での実際に、
はい、
参加者がこう聞く時間、
はい、
落語を聞く時間、
はい
は2つ足すとどれぐらいなんですかね。
そうですね、最初の小話だとかそのみんなの緊張を和らげるところの英語も含めるとだいたい60分ぐらいですかね、
うん、
でその合間は日本語にして30分、英語にまつわる話でつなげていきたい言ったらどうかなと。これまだ仮の話ですけど、イメージとしてはそんなイメージ。
なるほど、まあ、じゃあイメージとしては、
はい、
こう、落語というものを、
はい、
なんていうか真剣にというか、
はい、
まあ、楽しみながら聞くという時間と、
はい、
もうちょっとこうリラックスして、
はい、
こう、まあ、落語じゃない部分を楽しむっていう時
間が、はい、
あるということですね、
はい、
いや実はですね、最近ある方とこのティーズで、
はい、
あの話してたら、
はいはい、
質問されたんですよ、
はい、
あのこの英語落語今度1月にやるってさっき聞いたんですけど、
はい、
やるのは自分たちですか、
ええ
で誰がやるんですか、
はい、
参加した人たちがみんなで寄ってかかって落語をするんですか、
はい、
って、
はい、
ああそうじゃないですけど、
はいはい、
まあ、やりたければ方はどうぞ、はい、やってくださいと言ったんですけど、はい、あの落語は基本的に聞くもので。
そうですね、そうですね、あの今回のイベントに関しては、お見せするっていう形です、はい、で最近落語が持ってる技術話術としての見方で間の取り方であったりとか、そういったところすごく日本語でも着目されていて、
うん、
で、あのスピーチだとかあと通常の日常会話でもあの落語の技術ってすごく応用力応用できる汎用性が高いですね。
うん、
だからそういったこともあって今ワークショップっていうのは定期的に、はい、あの開催してて、まあ、演目20分30分のいきなりやるのは大変なので、
うん、
小話を本当に1ターン2ターン3ターンぐらいのスキットで、ジョークを積み重ねるものを実際に座布団の上に座ってもらってやってもらおうかっていうのは何回か最近初めて。
それは、
はい、
日本語でですか。
説明だとか指導は日本語でやります、はい、でやる素材は英語です。はい、
じゃあ英語を学んでる人にやってもらうってことですか。
そうですね、英語を学んでる人、英語落語に興味のある人ですね、うん、はい、あの英語力は本当に参加者によって点でバラバラで、全然英語をこれからの人もチャレンジでやってる人もいます
ということは、はい、あれですね、ある一つのセリフを A さんがやる、
はい、
B さんがやる、
はい、
C さんがやる、
はい、
そのやり方によっては、はい、伝わり方が違うってことですか。
違います。でそしてそれが落語が400年続いてる、魅力の一つなんですね。あの演目同じ演目でも演者によって全然空気雰囲気が、
うん、
表情が違うので、
うん、
そしてそれを受けた人たちの想像力の度合いによっても描かれる映像が違うので、廃れない、どちらかというとですから映画とかよりも映画や演劇よりも本に近いですね。はい、本は読んだ方たちが頭の中で主人公を作るじゃないですか。だから実写化するときにイメージが違うなんてありますよね。
ありますね。
それと同じ現象が落語は起きますね。はい、
なるほどね、
はい、
まあ、じゃあそれはそれで活動の中にはそういうのもあるよ。
あります。はい、まあ、
今度ティーズでやるときには、
はい、
計3時間のうちの、
はい、
まあ、
はい、
後半で、
はい、
交流会みたいな感じで、
はい、
まあ、ちょっとコーヒーとか、
はい、
まあ、お菓子でも食べながら、
はい、
おしゃべりしましょうと。
はい、はい、
この時間帯はあれですよね、まあ、英語学習者であり、
はい、
英語落語家である、
はい、
木持さんが、
はい、
例えば参加者の方と、まあ、自由に、
そうですね、
話を、
はい、もうざっくばらんにあの質問があればどんどんお答えしますし、
はい
はい、何か僕でお役に立てるようなことがあれば何でも、はい、
まあ、現場には僕もいますので、
はい、
あのさっき録音したつもりになっていて、実は全く録音できてなかった。様々な話が。
様々な話が。
なんかそこはあの考えて、はい、あの僕と一緒に何かやってもいいのかもしれない。
そうですね。前田先生との出会いだとか、そういったところをいただいた刺激とか、あの本当に録音する前にも言ったんですけど、前田先生にいただいたあのメッセージなんかまだ部屋に、はい、飾ってあるんで、
あ、そうですね、
そういう話とか、なんかここで言っちゃいけないのかそれって、はい、
まあそんな感じの、
はい、
まあ、楽しい、
はい、
イベントごと、
はい、
トータ ータルで3時間、
ね、そうですね、
ですね、
はい、
はい、落語を聞く、学習者に関する話も聞く、はい、交流もある、
はい、
ちょっとしたお菓子も出ると、
はい、
そういう楽しい時を、
はい、
1年の始まりに、
はい、そうですね、
体験していただ
く、めでたく、はい、
はい、1月はあれですか、これがもしかして最初の落語ですか。
その2日前が落語染め、はい、落語始めですね。
落語染め
っていうか、落語始めっていうんですか、落語始めですか、落語納め、落語始めですね、落語始めですね、はい、
あるんですね、
その12日に、はい、専門学校さんで、うん、ツーリスト関係の、はい、ツーリズム関係の専門学校さんで、はい、やります。そこからそのまま東京滞在で、
はい、あ、東京の専門学校
で。そうです、東京の専門学校で。
あ、
はい、
そうですね、
はい、その専門学校はその後に1年留学させる、する子たちが、選別というか花向けで僕が英語落語をやって、1年留学して帰ってきてまたそれを英語落語を見てもらうんですよ。でその1年の留学する前と後でどう楽しみ方が変わったかっていうのを、もう3年4年目かなになるんですけど、これから行く生徒と帰ってきた生徒がこうドッキングして、
はいはいはい、
見て、そういう、そういった生徒たちに見てもらう。
年1回。
はい。
ということは、木本さんの立場で考えると、
はい、
目の前に来た人たちのうち、何割かは、はい、1年前にも
出会って
ると。
はい、そうです。半分は初めての、初めましての方、はい、半分は久しぶりの方ですね。はい。
で、楽しみ方が多分変わるんでしょ
う。そうですね。で、その子たちは、確かトイックの点数で言うと、400とか、
はい、
300点台の子たちもいるっていうふうに聞いてたんで。
あ、
はい。それでも笑ってくれてるんで。
あ、なるほど、
はい、
なるほど、
はい、
それは面白い、なんていうか企画です、ね、
そうなんです。でそれをこう
ビフォーアフターを、は
い、そうなんです、体感してもらうっていう、
落語で体
感、そうなんです、そうなんです、はい、
トイックじゃなくて、
はい、そうなんです。で18歳19歳ぐらいの子たちなので、1年経ってくるともう雰囲気も全然大人になって、やっぱり海外での経験がこう、うん、雰囲気に反映されてて面白いですね。やってる側も面白く楽しませてもらってるっていう。
はい、なるほどね、
はい、これが2019年、何も他でオファーがなければ初ですね、
はい、なるほど、なるほど、
はい、
まあ、じゃあそろそろ録音やめますけども、
はい、
この木本さんの活動というものを、
はい、
もうちょっと知りたいと思った人がもしいたら、
はい、
どこでどんな検索をすれば見つかりますか、
はい、検索でいくなら英語落語木本、もしくはまあ英語落語でも喜ぶ餅という文字が出てくるので、
はい、
ホームページでプロフィールを見ていただけたらと、うん、あとは日々毎日 Facebook ページを更新しているので、はい、個人アカウントをもし持っていらっしゃる方がいたら、Facebook ページをいいねをいただけたら、皆さんのウォールに毎日どんな生活してるかっていうのが英文と日本語で出てくるので、
はい、
それを読んでいただけたら、
はいはい、
あと YouTube で英語落語は一つと、あとスピーチが何個かアップされているので、うん、それもご覧いただけたらっていう。
なるほど、
はい、一つの尺度になって、うん、なると思います
。ですね、
はい、
僕昨日見ましたよ、そういえば、画面に向かってドアップで喋ってる、
はい、
第198回、
あ、それはラジオですね、インターネットラジオですね、はい、インターネットラジオ、あれはもうくだらない雑談ばっかで、はい、週に1回やってるっていうね。
あれ毎週やってるんですか。
サボる時もあります。でも基本的に毎週30分だけやってはいますね。はい。でもなかなか、時間帯も時間帯で、遅い時間帯なんで、なかなか花開かないコンテンツではあるんですけど。
なるほどね。はい、まあ、ティーズとしてもですね、
はい、
この場所は、
はい、
テスト対策の場所にしているつもりはなくて、うん、まあ、英語というものを、はい、学ぶ人でさえあれば、うん、どんな人でも、
はい、
どんな方法であっても、
はい、
まあ、一緒に楽しもうよと、
そうですね、
そういう場所にしているつもりなので、うん、まあ、そのための一つの方法として、
はい、
この英語落語っていうのは、はい、なんかすごくいいんじゃないかなと思って、
ありがとうございます、
はい、でこんなこと言っといて、しかも木本さんとは10年ぐらいの、まあ、あまり深くはないかもしれないけれども
いやいや、でも
付き合いがあるくせに、
はいはい、
一度もまだ見たことがない
そうなんですよ、そうなんですよ、ライブは初なんですよ
そうなんで、
はい、
僕もすごく個人的に楽しみ
だ
し、
はい、
僕の知り合いでね、もう今これ以上喋りませんけど、
はい、
知り合い何人か名前出せば、
はい、
当然共通の知り合いがいっぱいいて、
はいはい、
で英語落語行ってきたよっていう噂はですね、
はい、
何度も聞いてるんです
けど、はい、
そうなので、まあ、今回は僕にとってもすごく楽しみだし、
はい、
あとその僕が楽しみにしているものをティーズのお客様にも楽しんでもらいたいっていうのがやっぱあるんで、
ありがとうございます。
ぜひ、
はい、
まあ、これ聞いてる人たちと、ね、はい、お会いできることを、
そうですね、
楽しみにしながら、
はい、
これぐらいで終わりにしましょうか。
はい、ありがとうございます、
はい、じゃあ、おそらく今これを聞いてる人は、
はい、
ティーズのそのこの企画自体の宣伝ページか何か見てると思うので、
そうですね、
はい、下の方にある申し込みのボタンを、
はい、ポチッと
押してくれる1月14日お会いしましょうと、
はい、はい、14日楽しみにしてます、
お会いできること、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございます。